就職活動の30の基本ポイント。その1、就職活動の主役は誰か。当たり前のことかもしれませんが、再認識しておきたいことがあります。難しいことではありません。就職活動の主役は誰かということです。もちろん答えはわかりますね。就職活動の主役は自分です。このことをしっかり心に留めてください。そして活動の軸にして進めてください。就職活動をするのは自分。やりたい仕事を決めるのも自分。どの企業を志望するのか決断するのも自分です。親から反対されるかもしれません。友人からに反するアドバイスをされるかもしれません。しかしそれでもやはり就職活動の主役は自分です。他人の意見は参考として聞くのはいいのですが、流されるのはよくありません。他人の意見を聞きつつも流されず、主体性を持って判断や決断することが大切です。もし数多くの意見に振り回されそうになれば、就職活動の主役は自分という言葉を思い出してください。最終的に判断して決断するのは自分なのです。就職活動の主役は自分であるという認識をしっかり持つ。就職活動の30の基本ポイント。その2、就職活動の第一歩は就職対策本の購入。就職活動の第一歩は就職対策本の購入から始まります。本を読むと対応が形式的になりそうと思うかもしれませんが、それは誤解です。むしろ形式を知る必要があります。形式とはいわば基本です。基本をしっかり押さえるから応用もでき、自分をうまく表現できるようになります。勉強するから試験でも高得点が取れるように、就職活動も勉強するからスムーズに進みます。就職活動におけるマナー、注意点、心構えなど数多くのことが学べるでしょう。準備しないことが自分らしさを見せることではありません。準備をしないで面接すれば考えが整理されていないため、うまくアピールできないでしょう。きちんと準備をするから自分らしさをうまく伝えられます。失敗を未然に防ぎ、就職活動をスムーズに進めるためにもあらかじめ勉強が必要です。まず就職対策本の3冊購入して勉強しましょう。本には就職活動に必要な知識がぎっしり詰まっています。重なる内容があれば特に重要という意味です。何から始めてどう対応すればいいのか分かります。抽象的だったイメージが具体的になり、自信につながるはずです。就職活動の第一歩は就職対策本の購入なのです。まず就職対策本を購入する。就職活動の30の基本ポイント。その3、準備もなく自分は大丈夫と思う人は要注意。自分は大丈夫と思っているかどうかです。もちろん準備をした上で自分は大丈夫と思うのはいいのです。準備をしっかりしているのは事前に危険を意識して対策ができています。きちんと準備をした上で自分は大丈夫と思うならきっと大丈夫でしょう。たとえ危険がやってきても準備のおかげで防げます。しかし準備もなく自分は大丈夫と思うのは要注意です。準備もしないで自分は大丈夫と思うのはすでに油断です。まさに無防備状態。油断していると危険を引き寄せやすくなるでしょう。しかも準備をしていないため大怪我になる可能性も高いはずです。準備もせず構えていると遅かれ早かれ大怪我をする結果になるでしょう。まさか自分がこんなことになるなんてと泣くことになるのです。準備もなく自分は大丈夫と思う自分に注意する。就職活動の30の基本ポイント。その4、準備しないことが自分らしさを見せることではない。準備をするとその自分を見せられなくなる。自分らしさを出したいからあえて何も準備しない。そう考える人がいるようです。確かに面接では自分らしさを見せることが大切です。事前に準備をすると本来の自分とは違った言葉遣いや態度になる不安を抱く人もいるでしょう。不自然な自分になるため準備を嫌がる人もいるかもしれません。しかし準備しないことが自分らしさを見せることではありません。自分らしさを見せたいからこそ準備が必要です。準備を無視して本番を迎えると考えが十分に整理されていないためアピール不足になるでしょう。思っていることはその場でうまく伝えられるとは限りません。言葉遣いを誤ったり態度が悪かったりすればメッセージは正しく伝わらないでしょう。うまく伝えることができなければアピールポイントがあってもないのと同然です。内容、言い方、態度などきちんと準備をするから自分らしさをうまく伝えられます。準備しないことが自分らしさを見せることだと勘違いしないことです。本気で就職活動に取り組むならやはり面接の準備が必要なのです。自分らしさを見せるために面接の準備をする。就職活動の30の基本ポイント。その後、就職情報サイトはできれば複数登録しておきたい。就職活動では就職情報サイトに登録します。もはや登録しない人はいないでしょう。就職情報サイトへの登録は一つで十分と考える人もいるかもしれませんが、十分ではありません。一つの就職情報サイトに全ての企業情報が掲載されているわけではありません。就職情報サイトによって企業の掲載数に違いがあります。就職情報サイトはできれば複数登録しておきましょう。複数の就職情報サイトに登録しておけば、より幅広い企業情報を集めることができるようになります。出会いの幅が広がることで、希望の企業を見つけやすくなり、就職活動の可能性も広げることができます。できるだけ、掲載数の多い就職情報サイトを選んで登録することをお勧めします。ただし、就職情報サイトに複数登録するときは、ID やパスワードの管理に注意しましょう。就職情報サイトはできれば複数登録しておく。就職活動の30の基本ポイント。その6、学業をおろそかにしてまで就職活動しない。学業と就職活動、どちらが大切かと聞かれたとき、あなたならどう答えますか？優先順位ははっきりしています。第一に学業であり、次に就職活動です。確かに就職活動も大切ですが、やはり学業が最優先です。たとえ採用が決まっても留年になれば採用は取り消されます。就職活動を優先して授業を欠席したり成績が悪くなったりするのは自分にとっても有益ではないでしょう。学業と就職活動の両立は難しいところですが、それは他の学生も同じです。知恵を振り絞り工夫を凝らしましょう。仲間と協力しながら一緒に乗り越えていきましょう。まず学業をしっかりしてから就職活動です。就職活動より学業を優先させる。就職活動の30の基本ポイント。その7、時事問題はどのくらい過去まで遡って学べばいいのか。時事問題では過去の時事が出題されます。しかし過去とはいえ範囲は膨大です。過去というのは5年前なのか10年前なのか、時事はどのくらい遡って学べばいいのか戸惑う人も多いのではないでしょうか。これは出題傾向を軸にして考えると目安が見えてきます。就職活動における時事問題には2つの傾向があります。最近の出来事と大きな出来事です。時事問題は最近の出来事かつ大きな出来事を中心に出題される傾向があります。こうした傾向を踏まえるとふさわしい目安も見えてきます。おおむね過去1年間です。時事問題は過去1年間の目安にして大きな出来事から勉強しましょう。出題範囲は国内規模ではなく世界規模で考えた方がいいでしょう。例えば過去1年間にオリンピックが開催されたなら出題される可能性は高いと考えられます。その他世間の賑わした事件や記録などは全て出題される可能性は高いと考えることができます。過去1年間の振り返り、大きな出来事から順に確認していくと効率よく勉強できるのです。時事問題は過去1年間の目安に勉強する。就職活動の30の基本ポイント。その8、就職対策として新聞を購読した方がいいのか。就職対策として新聞を購読した方がいいのか。就職活動の際よく持ち上がる話題です。時事情報を入手するならやはり基本は新聞です。確かに面接では時事を問われることがあるため新聞を読むことが勧められます。まず大切なのはそもそも社会人として時事の情報収集は必須です。就職対策というより全ての社会人に必要な姿勢です。ただし時事の情報収集は新聞しかできないと思うのは誤解です。目的と手段を思い出してください。時事の情報収集は目的であって新聞は手段にすぎません。時事の情報収集ができる手段は新聞しかできないわけではありません。 時事の情報収集という目的が達成できる媒体は新聞以外にもたくさん存在します。雑誌でもいいでしょう。パソコンでもいいでしょう。携帯電話端末でもいいでしょう。特に携帯電話端末は小さな画面で見づらいデメリットがある一方、どこでも情報収集できるメリットがあります。目的である時事の情報収集が達成できるなら媒体は何でもいいのです。時代が変わり便利な道具が登場しているのですから、古い方法に固執する必要はないと考えます。新聞が良いという人は新聞がいいでしょう。パソコンや携帯電話端末の方が便利と思う人はパソコンや携帯電話端末がふさわしいでしょう。自分に合った媒体を選ぶことが大切なのです。新聞だけにとらわれず、自分のライフスタイルに合った媒体で時事の情報収集をする。就職活動の30の基本ポイント。その9。時事問題は集中的に勉強する機会を一度は設けたい。時事問題は日頃の勉強が重要です。社会情勢は毎日変化します。新しいニュースも毎日発生します。新聞、テレビ、雑誌を確認するという日々の習慣が土台になります。社会の出来事は毎日起こるものですから、日頃の習慣が重要になるでしょう。では、各種メディアを毎日確認していれば十分かというとどうでしょうか。確かに眺めているだけでも内容は理解できますが、詳細まで理解するのは難しいのではないでしょうか。時事の中には難解な仕組みや複雑な経緯の問題もあります。眺めているだけでは中途半端だったり、うろ覚えだったり、誤解していたりするものです。いざ面接で問われたとき、具体的に答えられないことが多いのです。そこで提案したいのは集中して勉強する期間です。就職活動のある時期に時事を徹底して勉強する期間の一度設けてみるのはいかがでしょうか。時事をまとめた本の一冊買って、一定期間徹底的に集中して勉強してみましょう。短期間で構いません。集中して勉強した方が時間やエネルギーを無駄なく使えるため、勉強効率が上がります。勉強はだらだらするより集中した方がよく身につきます。時事を勉強という余分な時間が発生しますが、実は全体で見ると効率が良くなる場合が多いのです。時事問題は集中して勉強する機会を一度は設ける。就職活動の30の基本ポイント。その10。企業が求める人材の3大要素とは。世の中には様々な仕事があります。企業が求める人材は企業によって様々です。体力、語学力、文章力、発想力、リーダーシップ、責任感、柔軟性、考え抜く力。高度な知識や技術を必要とする仕事なら、当然高度な知識や技術を持つ人が優遇されるでしょう。企業によって求める人材は様々ですが、どんな企業でも共通する3大要素があります。コミュニケーション能力、積極性、礼儀作法です。1、コミュニケーション能力。報告、連絡、相談はあらゆる仕事の基本です。どんな仕事にも人が存在するため、コミュニケーション能力は欠かせません。仕事だけでなく人間関係にも影響する能力ですから、多くの企業が重視しています。2、積極性。どんな仕事でも積極性が必要です。積極的に取り組む姿勢がある人は仕事を覚えるのも早い傾向があるため、期待が持てます。不明点があっても自分で解決する姿勢があれば時間はかかりますが、いずれ乗り越えることができるでしょう。3、礼儀作法。人が集まって仕事をする企業では礼儀作法も必要です。気持ちの良い言葉遣いや礼儀かなった立ち振る舞いです。礼儀作法はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。礼儀作法が身についていればスムーズな人間関係だけでなく仕事にも良い影響を与えます。以上3つの要素は全ての企業が歓迎します。改めて考えると、就職活動だけでなく生きる上において大切な要素ですね。就職活動というより人生をスムーズにするためにも、普段から心がけるようにしましょう。企業が求める人材の3大要素を把握して意識する。就職活動の30の基本ポイント。その11、学生として就職活動を行わない。学生が就職活動をするとき、学生の気分で進めるのはよくありません。確かに学生ですから学生の気分があって当然かもしれません。しかし就職活動を始めるからには気持ちの切り替えが必要です。就職活動はすでに仕事の一環。学生の気分で就職活動をすると甘えた気持ちが出やすくなります。教えてもらう、助けてもらう、寛大に扱われる、受け身の姿勢が強くなるでしょう。だらしない気分は就職活動にふさわしくありません。就職活動は社会人として行うものです。社会に出るために行動していますから、社会人らしい気持ちを持たなくてはなりません。社会人という意識を持つから、親や学校のことから自立しなければいけないという意識が芽生えます。まだ学生の立場であっても社会人としての気持ちを持つことです。社会人として自分の発言や態度を引き締めながら積極的に行動していくのです。一人の社会人として行動すれば、発言や態度にも責任感が出てくるでしょう。就職活動は社会人になったつもりで進めましょう。学生としてではなく社会人として就職活動をする。就職活動の30の基本ポイント。その12、自分に合った仕事を探す3つのポイント。やりたいこと、できること、求められること。自分に合った仕事を探すとき、まず考えたい3つのポイントがあります。やりたいこと、できること、求められることです。自分に合った仕事を探すとは、この3つが重なる部分を探す作業です。1、できること。あなたができることは何でしょうか。自分ができることだから、しっかり自己 PR や志望動機もうまく伝えられ、仕事もうまく対応できます。自分ができることを把握する作業が自己分析です。しっかり自己分析をして、自分ができる仕事や範囲を明確にしましょう。2、やりたいこと。あなたがやりたいことは何でしょうか。やりたい仕事をすれば自然とモチベーションも上がり、長続きします。困難があったとしても、やりたいことなら根気と集中力で乗り越えやすくなります。自分がやりたいことを把握する作業が自己分析です。しっかり自己分析をして自分がやりたいことを明確にしましょう。3、求められること。企業が求めていることは何でしょうか。企業が求めていないことをやります、できますとアピールしたところで説得するのは難しいでしょう。企業が求めていることだからこそ、あなたのやりたいことやできることを歓迎します。求められていることを知る作業こそ、業界研究と企業研究です。業界研究と企業研究をしっかり行い、何が求められているのか具体的に把握しましょう。やりたいこと、できること、求められることときちんと把握する。就職活動の30の基本ポイント。その13、就職活動は苦しむものではなく楽しむもの。就職活動を楽しんでいますか。将来に関わる就職活動では不安がいっぱいでしょう。履歴書を書くのが面倒でため息をついている人もいるかもしれません。面接では緊張で逃げ出したい気持ちの人もいるでしょう。しかし就職活動を渋々やっていると、自然と言葉や態度に出るものです。目がうつろになる、疲れやすくなる、声が小さくなる。就職活動を渋々やっているとなかなかうまくいかないのです。就職活動は苦しむものではなく楽しむものです。就職活動を楽しみましょう。マナー講座と思えばいいのです。就職活動を通して得られる経験は自分のためになります。自己分析によって自分の特徴が分かれば、自分に自信もつくでしょう。企業訪問や企業説明会などは社会勉強になると考えます。面接対応を練習することで、言葉遣いやマナーを身につける機会にもなるでしょう。自分のためになると思えば就職活動も楽しめるはずです。さあ就職活動を楽しみましょう。面接官は楽しみな人を採用したくなります。楽しむ意欲は言葉遣いや態度にも表れ、自然とうまくいくでしょう。就職活動を楽しむ。就職活動の30の基本ポイント。その14、就職活動のためにパソコンを持つ必要はあるか。パソコンは就職活動に必要でしょうか。必須ではありませんが、あった方が便利になるのは間違いありません。今やほとんどの企業で自社のウェブサイトが準備されています。もはやウェブサイトのない企業はないと言っていいでしょう。 パソコンを持てば自宅で企業情報をいつでも好きなだけ調べられるようになります。メールで問い合わせたり資料請求したりなど就職活動がスムーズに進められるメリットも享受できるでしょう。パソコンを持っていた方が就職活動を有利に進められるのは間違いありません。また就職活動だけでなく社会に出て仕事を始める時のためにもパソコンは必要です。職種にもよりますが現在ではほとんどの企業でパソコンが導入されています。基本的な使い方になるためにはやはりパソコンがないと始まりません。学校や施設などでたまに使うより実際に自分が所有して普段から使う方が格段に早くなるでしょう。就職活動はパソコンに慣れる機会です。高価なパソコンを持つ必要はありません。中古でもいいですから1台持っていれば便利です。費用がかかるのも事実ですが自分への投資と考えてみてはいかがでしょうか。これから就職活動を始めるにあたり購入しておくことをお勧めします。就職活動をスムーズに進めるためにパソコンを持っておく。就職活動の30の基本ポイント。その15、最初に用語を勉強しておけば就職活動がスムーズになる。就職活動では就職に必要な用語を先に勉強しておきましょう。語学を学ぶとき、まず単語から覚えるのとイメージは同じです。語学学習では最初に単語を勉強しておけば文法、熟語、長文読解がスムーズになりますね。就職活動でも最初に就職用語を勉強しておけば業界研究、企業研究、面接がスムーズになります。もちろん全てを確認するのは大変ですが、基本的な内容は早めに勉強しておく方がいいでしょう。成果主義、能力主義、正社員、契約社員、派遣社員、有給休暇、福利厚生、初歩的な財務用語や経済用語も知っておくと便利です。法人税、所得税、住民税、健康保険、厚生年金、財務諸表、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、売上高、売上原価、販売管理費、一般管理費、流動資産、固定資産、粗利益、営業利益、経常利益、純利益、株主資本利益率、総資本利益率、自己資本比率。こうした用語は社会人になっても必要ですから早めに知っておいて損はありません。最初に用語を勉強しておくと就職活動の効率が良くなります。就職活動の前に初歩的な財務用語や経済用語を学んでおく。就職活動の30の基本ポイント。その16、就職活動は加点を狙うより減点を避ける。就職活動は加点を狙うより減点を避けましょう。もちろん加点を狙うのも大切ですが減点を避けるのはもっと大切です。加点の1点と減点の1点、点数は同じでも減点の1点の方が採用担当者は重視する傾向があります。変わったことがなくても入社してからの教育でなんとかなります。しかし変わったことがあると入社してから余分な教育が増えます。普通のことを普通にできないと思われると常識がないと思われます。常識がないと思われると入社してからの教育が大変そうだと悪い妄想を膨らませるのです。そのため採用担当者は減点を重視する傾向があります。もちろん個性を求めている企業の場合は別ですが、一般的な企業の場合減点の回避を重視した方がいいでしょう。多くの企業では常識のある人を求めています。どうすればアピールできるか、よりどうすれば不快を避けられるかです。言葉遣いにせよ、話し方にせよ、態度にせよ同じです。就職活動は加点を狙うより減点を避けた方が現実的です。面接は加点を狙うより減点を避ける。就職活動の30の基本ポイント。その17、企業側から見た採用活動の流れ。学生にとっての就職活動は企業にとっては採用活動です。学生にとって就職活動は大きなイベントですが、企業にとっても採用活動は大きなイベントです。採用活動は自社の未来を左右する活動です。優秀な人材獲得のため慎重に時間をかけて採用活動を行います。企業の大まかな採用スケジュールは一般的に以下の流れです。ステップ1、必要な人材や予算の決定。企業の経営状況によって募集を増やすこともあれば減らすこともあります。社内の状況に応じて必要な新入社員の人数、必要とする人材など採用基準を明確にします。特に大切なのは予算です。採用活動にも費用がかかるため採用活動に使える予算を役員と相談しながら決定します。ステップ2、広報活動。採用基準が明確になると次に広報活動を行います。企業説明会を行う場合は日程、場所、担当社員などを相談して決定します。自社のウェブサイトの採用情報欄に企業説明会や応募内容などについて掲載します。社内風景の写真を撮ったり業務内容の記事を書いたりします。予算の許す限り複数の就職情報サイトに募集を掲載して幅広く募集をかけます。ステップ3、企業説明会の実施。企業説明会を実施する場合、企業案内の資料作成が必要です。企業の魅力がしっかり伝わるようグラフや絵などを使って資料を作成します。休日に合同の企業説明会を実施する場合は休日出勤をしなければなりません。ステップ4、各種選考の実施。届いたエントリーシートや履歴書に応じて選考を行います。書類選考、筆記試験、集団面接、グループディスカッション、個人面接などです。応募者の質を見極めるため採用担当者の質問内容や質問の仕方などを書籍で勉強することがあります。採用担当者は普段の業務と並行しながら実施するため忙しくなる時期です。ステップ5、内定者の決定と通知。各種選考を実施して最終的に内定者を決めます。内定者には内定の通知を行います。内定式や入社式を実施する場合その案内も通知します。ステップ6、内定式や入社式の実施。内定式や入社式を行う場合式の流れや司会者を決定します。内定者向けに誓約書や契約書の準備もします。入社までに覚えてほしい業務内容があればその資料の準備も必要です。ステップ7、入社後の教育。晴れて新入社員が出社すれば新人教育が始まります。企業側から見た採用活動を理解する。就職活動の30の基本ポイント。その18、集団面接、グループディスカッション、最終面接。それぞれの面接で確認される点の違いとは、集団面接、グループディスカッション、役員面接、形式や担当者が異なるだけではありません。同じ面接でもそれぞれ確認される点が異なります。それぞれどういった点を確認されやすいのかを把握しておくと面接の準備もしやすくなるでしょう。集団面接で確認される点。集団面接の特徴を一言で言えば振り落としです。第一印象が重視され社会人としてふさわしくない点がある人から落とされていきます。そのため集団面接では身だしなみ、言葉遣い、礼儀作法など基本的な部分を確認される傾向があります。一方で深い部分まではあまり見られません。突っ込んだ質問や圧迫系の質問もされにくいと考えていいでしょう。集団という形式と限られた時間などの制約があるため深いところまで確認する時間と余裕がないのです。グループディスカッションで確認される点。グループディスカッションは集団面接より深い部分を見られる傾向があります。積極性、協調性、主体性、集中力、決断力、論理的思考力、対人能力、気配り、リーダーシップなどです。行動する様子を見ながら社風にやっているかどうかも確認されます。最終面接で確認される点。最終面接で登場する面接官は代表取締役や取締役が一般的です。会社を経営する立場から企業を支える人物としてふさわしいかどうかを確認されます。できるだけ有望な人物を採用したいと考えるため将来性のある学生を重視される傾向があります。それぞれの面接で確認される点の違いを理解する。就職活動の30の基本ポイント。その19、迷ったときは丁寧な選択を選べば間違いない。毎年就職の時期になると雑誌では就職活動に関する記事が増えます。中でもお決まりの記事は就職活動のノウハウです。採用担当者にインタビューをして就職活動のアドバイスをまとめた記事を見かけます。 ところが、ここでよくある疑問があります。採用担当者によって異なるアドバイスを多く見かけるのです。履歴書は必ず手書きという人もいれば、履歴書はパソコンで作成してもよいという人もいます。履歴書は白い封筒に入れるという人もいれば、履歴書はクリアファイルでも十分という人もいます。郵送するなら履歴書に添え状も加えるという人もいれば、履歴書だけで十分という人もいます。採用担当者によって感じ方は異なりますから、意見もそれぞれなのです。どれが本当なのだろうか、はっきりさせてほしいと思うでしょう。どうすればいいのでしょうか。一つ言えることは、丁寧な選択を選べば間違いないということです。省略や不足があると採用担当者によっては悪い印象として受け止めることがあります。もっとも丁寧な選択をしておけば手間が増えたり堅苦しさが出たりするかもしれませんが、減点になることはありません。様々な採用担当者の考え方をカバーできます。また、もっとも丁寧に仕上げることで社会人としての常識並みについているアピールにもなるでしょう。面接では悪い印象を与えないことが最重要です。迷ったときは丁寧な選択を選べば間違いないのです。迷ったときは丁寧な選択を選ぶ。就職活動の30の基本ポイント。その20。給与から手取りを計算する目安とは。給与と手取り。企業から支払われるお金とはいえ意味が違います。まずそれぞれの違いから説明します。給与とは企業から支払われる賃金の合計した金額です。手取りとは給与から税金やその他の費用を差し引いた残りの金額です。手取りは給与より少なくなるのが一般的です。会社員は給与から税金などを天引きされるため、実際に受け取るのは手取りということになります。では、どのくらい少なくなるのでしょうか。正確な数字は企業や個人の事情によって異なるため、一概には言えません。例えば、結婚や出産があれば税額も変わります。ただし、あくまで一般的な状況に限って言えば、給与の2割が天引きされると考えるといいでしょう。つまり、手取りは給与の8割と考えます。例えば、給与が25万円なら手取りはおよそ20万円です。給与が35万円なら手取りはおよそ28万円です。正確な数字ではありませんが、大まかな目安としてください。不安がある人は手取りがいくらになりそうか、入社前に目安として確認しておくといいでしょう。手取りの目安は給与の8割程度で考える。就職活動の30の基本ポイント。その21。面接の代表的な種類と特徴。面接にはどのような種類があるのでしょうか。就職活動の基本として、まず面接の種類から確認していきましょう。集団面接。複数の応募者を一度に面接する方式です。学生は4人から8人程度に対して、企業側は2人から3人程度が一般的です。集団面接は振り分けの意味の強い特徴があります。複数の応募者を一度に対応することで、面接の時間や手間を短縮する狙いがあるため、一時面接で実施される傾向があります。出席人数は多いのですが、1人当たりの時間が短いため、基本的な質問が中心になる特徴があります。グループディスカッション。あるテーマについて少人数のグループで話し合いをする面接方式です。1グループは4人から8人程度。話の内容だけでなく、話の進め方、態度、役割なども確認されています。話す態度だけでなく、聞く態度も見られているため注意が必要です。グループディスカッションの最後には結論を発表します。結論の良し悪しも評価に含まれます。グループワーク。あるテーマについて少人数のグループで作業を行う面接方式です。グループディスカッションに作業が加わったものと考えていいでしょう。1グループは4人から8人程度。共同で作業する様子から面接官はそれぞれの応募者の性格や特徴を確認します。協力する態度だけでなく、成果物も評価に含まれます。プレゼンテーション面接。事前に与えられたテーマについて面接でプレゼンテーションを行う面接方式です。一人の学生が複数人の面接官に向かって発表します。プレゼンテーションのテーマはその業界に関係した内容が指定される傾向があります。プレゼンテーションの資料だけでなく発表の進め方、話し方、態度なども確認されます。論理的かつ分かりやすく説明する能力が求められます。ディベート。あるテーマについて肯定側と否定側と見分かれて行う討論形式の面接です。自分の主張が正しいという理由を論理的に主張しなければいけません。主張には豊かな姿勢や幅広い見識が求められます。自分の意見を述べるだけでなく相手を納得させる話し方が必要です。矛盾点や不明点があると面接官から厳しい指摘をされることもあるため、具体的かつ論理的な主張をする必要があります。個人面接。応募者が一人の状態で受ける面接方式です。ただし面接官は一人とは限らず複数人の場合があります。一人を深く確認するため質問の種類も多岐にわたります。場合によっては圧迫面接が行われることもあります。面接の種類を把握する。就職活動の30の基本ポイント。その22。送られてきた案内資料にお礼は必要か。ポイントは自動的に送られてきたかどうかです。資料請求をした際、自動で送られる案内資料ならお礼は不要です。例えば就職情報サイトで応募したと同時にサーバーから自動で送られる案内資料です。プログラムと機械が自動で送ったものであり、人が自動で送ったものではありません。一方、人が送った案内資料ならお礼をした方が丁寧です。例えば、企業に電話をして案内資料を送ってほしいとお願いした場合です。貴重な時間を割いて手間をかけて案内資料を送ってくださったのですから、お礼はあっていいでしょう。機械か人かの判断が難しければ、無難にお礼をした方が安心です。少なくともお礼が悪印象になることはないからです。お礼の文面はシンプルで構いません。お礼の文面で、案内資料を受け取りました。お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。しっかり拝見させていただき、就職活動に生かしたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。お礼をするのは社会人としての基本的マナーです。案内資料を送ってくださったことに対する感謝を丁寧に伝えれば、社員も喜ぶでしょう。お礼の連絡手段に決まりはありませんが、メールや電話などふさわしい手段を判断しましょう。必須ではありませんが、余裕がある限り丁寧なお礼をお勧めします。人から送られた案内資料ならお礼のメールを出す。就職活動の30の基本ポイント。その23。就職活動における自由とは常識の範囲内での自由という意味。就職活動では自由というキーワードを見かけることがあります。例えばエントリーシートや履歴書では自由記述欄が設けられていることがあります。アパレル系の面接では自由な服装でお越しくださいと案内されることもあるでしょう。こうした自由という言葉を本当にそのままの意味で受け止めるのは注意が必要です。自由記述欄に乱暴な書き込みをしたり、面接に非常識な服装で出席したりするのはいくら自由とはいえ不適切。就職活動における自由とは常識の範囲内での自由という意味です。自由記述欄は常識の範囲内で記述を心がけましょう。自由な服装でお越しくださいと案内された時もあくまで常識の範囲内の服装が好まれます。社会人としての常識を守った上で自由を心がけることが大切です。それなら自由という言葉を使わないでほしいと思いますが、これも先行の一部です。自由の意味くらいは分かっていますよねという応募者の常識を確認する意図が含まれているのです。就職活動における自由は常識の範囲内での自由という意味だと理解する。就職活動の30の基本ポイント。その24。就職活動は何社くらい応募すればいいのか。就職活動で必ず聞かれるある疑問があります。何社くらい応募すればいいのかという疑問です。友人との会話で何社くらい応募したかと聞くことも多いのではないでしょうか。OB、OG 訪問で先輩に就職活動では何社くらい応募しましたかと参考として質問する人もいるでしょう。自分は20社に応募している状態で10社しか応募していないと返事があればほっとするかもしれません。自分は10社しか応募していない状態で20社に応募したと返事があれば焦る気持ちが強くなるかもしれません。もちろん相手の状態が気になるのはわかりますが注意があります。 応募すべき企業の数は人によって異なるという点です。多ければいいわけではない。人によって進路が異なるからです。複数の業界を希望する人ならそれだけ応募する企業も多くなるでしょう。一方、一つの業界に絞って就職活動をするなら応募企業も少なくなるのが自然です。そもそも業界によって企業の数も異なります。応募する企業の数に正解はありません。ふさわしい応募数は人それぞれです。人と比べたところで心を不安定にさせるだけです。自分にふさわしい就職活動をしましょう。他人が応募した企業の数がどうであろうと自分は関係ありません。自分が望む仕事を選び、その実現に必要な企業を探すことです。企業研究を通して興味が出てきた企業数が自分にふさわしい応募数です。他人と応募した企業の数を比較しても不能だと理解する。就職活動の30の基本ポイント。その25。就職活動と進学に向けた勉強の両立はできるか。就職活動ではある葛藤を抱くことがあります。就職したい気持ちと大学院に進学したい気持ちです。一つに絞ればいいのですが、どちらにも魅力を感じ判断に迷う場合があるでしょう。そこで考えるのが同時進行です。就職活動をしながら大学院進学の勉強もしたいと思えば、両方の可能性を活かせます。さて、2つの両立はできるのでしょうか。もちろん可能です。部活動に励みながら受験を乗り越えた人がいるように、勉強に励みながら就職活動も可能です。一度しかない人生ですから、自分の可能性に挑戦するのは素晴らしいことです。一方、見極められなければ同時に挑戦するのも一案です。自分の力を存分に発揮して最大限の可能性を見出すといいでしょう。ただし、どちらも中途半端になる可能性には注意が必要です。力が2つに分散されるため、油断すると共倒れになる可能性もゼロではありません。2つを同時に目指すなら必要になる努力も2倍になると考えることです。これまで以上に気合を入れ引き締める必要があります。同時進行をするときに大切なポイントは2つあります。スケジュール管理とストレス管理です。優先順位を考えたスケジュールをきちんと組み立て、効率の良いストレス管理も意識しましょう。スケジュール管理とストレス管理をしっかりできれば両立も実現可能です。この考え方は就職活動と公務員試験の両立においても同じです。両立を目指すならリスクを覚悟した上で真剣かつ全力で挑むことが大切です。進学と就職活動を同時進行する場合はスケジュール管理とストレス管理を徹底する。就職活動の30の基本ポイント。その26。失敗を防ぐことが成功にもつながる。就職活動では友人や先輩などから体験談を聞くことが大切です。ためになる体験談といえばやはり成功談を考える人が多いのではないでしょうか。成功例が分かればぜひ自分も取り入れて真似をしようと思います。成功例を真似したいと思うのは当然です。もちろんこれはこれで参考になり無駄にはなりません。しかしためになるのは成功談だけではありません。失敗談もためになります。一応という言葉を使ったとき面接官から話が曖昧と言われた。採用担当者に悪口を書いたブログを見られ評価を落とされた。採用担当者の名前を言い間違えてムッとされた。就職活動は加点を狙うより減点を避けることが大切です。ということは成功談より失敗談の方がためになると言えるでしょう。日頃からできるだけ多くの友人と失敗談の紹介をして情報交換をしておきましょう。OB、OG 訪問で先輩の就職活動の失敗談を聞くのも一案です。面白おかしくてためになります。失敗を防ぐことが成功にもつながるのです。成功談だけでなく失敗談も参考にする。就職活動の30の基本ポイント。その27。反対する親を説得するのも就職活動。就職したい企業を親に伝えると親が反対することがあります。いえ、反対される方が多いのかもしれません。世の中の親の大半は大企業や公務員を目指してほしいと思うものです。やはりどの地域もいつの時代も安定した職業が人気です。親としては不安定な職業より安定した職業の方が安心です。そのため就職したい企業を言ったとき親に反対されることがあるのです。さて、親に反対されたときにどうするか。やはりまず自分の考えを第一にしましょう。自分の人生ですから自分の希望が第一です。一度しかない自分の人生ですから職業の選択はわがままに考えるべきです。そして親を説得しましょう。自分の強い意欲と熱意を伝えて納得してくれるまで話し合います。なぜその企業に就職したいのか。なぜその仕事をしたいのか。どれだけ強い興味を抱いているのか。これらを冷静に伝えます。時間がかかるかもしれませんが簡単に食い下がらず伝えましょう。親も人間です。愛する我が子が強く希望しているなら分かってくれるはずです。反対する親を説得するのも就職活動の一環なのです。就職したい企業を親に反対されたら説得する。就職活動の30の基本ポイント。その28。就職活動中のブログや SNS には要注意。ブログとはインターネット上で公開できる日記形式のウェブサイトです。情報提供だけでなく意見交換の機能もあるためブログを通してコミュニケーションすることも可能です。SNS とは人とのつながりを支援するインターネットサービスのことです。インターネットを利用することで趣味、職業、居住地域など共通点のある人同士が知り合いやすくなります。SNS では今までにない幅広い人脈を構築できる可能性を秘めています。ブログも SNS も手軽に利用できるため利用している人も多いのではないでしょうか。しかし手軽に利用できるこれらのサービスにも就職活動中は注意が必要です。書類選考の際、履歴書だけでなくブログや SNS も確認する企業があります。表向きは非公開ですが、裏ではこっそり確認している企業は多いと考えていいでしょう。ブログや SNS に誹謗中傷や悪口などの書き込みが多いと、やはり採用担当者は気分が良くありません。誹謗中傷や悪口など反社会的な書き込みが目立てば採用を見送る場合もあるでしょう。いつも書類選考で落ちるという人はブログや SNS を一度疑ってみる必要があります。ブログや SNS の活用は個人の自由ですが、書き込み内容には注意が必要です。閲覧者の気分を悪くさせる内容は控えるのが無難です。場合によっては就職活動中だけ一時的に閲覧制限や閉鎖などの工夫も一案です。就職活動中のブログや SNS の利用は注意する。就職活動の30の基本ポイント。その29。就職活動で常に意識したいのは自分を生かすこと。就職活動においていつも心に留めておきたいキーフレーズがあります。自分を生かすというキーフレーズです。あなたの就職活動は自分を生かしていますか？業界研究も企業研究も自分を生かすことに意識を向ければふさわしい業界や職種が見えてきます。自己 PR も志望動機も自分を生かすことを軸にすれば考えやすくなります。就職活動に迷った時も自分を生かすというキーフレーズを思い出してください。おのずと次のふさわしい行動が判断できるはずです。性格も生かします。勉強したことも生かします。自分が持っている要素を生かせば強力な武器になるはずです。自分が主人公となって歩む人生なのですから自分の気持ちに焦点を当てるのです。あなたが生かせることは何ですか？就職活動では自分を生かすというキーフレーズをいつも考えてほしい。自分が生かせることをよく考えてください。他人の事情やどうこうを気にする必要はありません。自分の軸を大切にしながら就職活動を進めていきましょう。就職活動では自分を生かすというキーフレーズをいつも考える。就職活動の30の基本ポイント。その30。一緒に働きたいと思わせる人が合格する。面接では評価対象がたくさんあります。学歴、身だしなみ、考え方、話し方など様々な点を見ながら総合的に評価します。評価する点はたくさんあるように思いますが、全てを一言で集約すると次のポイントです。一緒に働きたいと思える人物かどうかです。ただ優秀であることをアピールするだけではいけないのです。優秀であっても感じが悪い印象が強ければむしろ評価は落ちるでしょう。ただ外見がいいだけでもいけないのです。外見が良くても意欲や熱意が低ければ採用を見送るでしょう。いかに一緒に働きたいと思わせるかです。一緒に働きたいと思わせることができれば学歴や外見に落ち度があっても寛大に見てくれるでしょう。まず意欲や熱意を見せましょう。 素直で正直で生き生きとした人物なら感じのいい人だ。一緒に働きたいと思うはずです。自分を客観視して一緒に働きたいと思わせられる状態か確認してみましょう。一緒に働きたいと思えなければどう工夫すれば一緒に働きたいと思えるようになるのか考えることです。一緒に働きたいと思える履歴書や話し方になっているか客観視してみる。就職活動の30の基本ポイント。まとめ。その1。就職活動の主役は自分であるという認識をしっかり持つ。その2。まず就職対策本を購入する。その3。準備もなく自分は大丈夫と思う自分に注意する。その4。自分らしさを見せるために面接の準備をする。その5。就職情報サイトはできれば複数登録しておく。その6。就職活動より学業を優先させる。その7。時事問題は過去1年間の目安に勉強する。その8。新聞だけにとらわれず自分のライフスタイルに合った媒体で時事の情報収集をする。その9。時事問題は集中して勉強する機会を一度は設ける。その10。企業が求める人材の三大要素を把握して意識する。その11。学生としてではなく社会人として就職活動をする。その12。やりたいこと、できること、求められることをきちんと把握する。その13。就職活動を楽しむ。その14。就職活動をスムーズに進めるためにパソコンを持っておく。その15。就職活動の前に初歩的な財務用語や経済用語を学んでおく。その16。面接は加点を狙うより減点を避ける。その17。企業側から見た採用活動を理解する。その18。それぞれの面接で確認される点の違いを理解する。その19。迷った時は丁寧な選択を選ぶ。その20。手取りの目安は給与の8割程度で考える。その21。面接の種類を把握する。その22。人から送られた案内資料ならお礼のメールを出す。その23。就職活動における自由は常識の範囲内での自由という意味だと理解する。その24。他人と応募した企業の数を比較しても不能だと理解する。その25。進学と就職活動を同時進行する場合はスケジュール管理とストレス管理を徹底する。その26。成功談だけでなく失敗談も参考にする。その27。就職したい企業を親に反対されたら説得する。その28。就職活動中のブログや SNS の利用は注意する。その29。就職活動では自分を生かすというキーフレーズをいつも考える。その30。一緒に働きたいと思える履歴書や話し方になっているか客観視してみる。